はいと、こんばんはです。来ました。ですね、今日もなんですけども、まあ、前回、ですね、師匠シリーズ、というのがあって、まあ、それを、まあ、昔ちょっと読んでたんですけど、まあ、新しいのがあるぞということを、情報いただきまして、見てみたら、多分これ読んでないな、的なものがあったということで、まあ、やりましたけども、その続きを、まあ、今日やろうかな、ということですね。はい。まあ、おそらく11回目ぐらい、その、師匠シリーズだけで考えたら、やってんのかな、ということなんで、11回目という形でつけました。を、まあ、やっていきたいなと思います。で、ジータレス読み970オサムコント、オサムじゃねえんだけど、オサムじゃねえけど、とりあえずこんばんはということで、今日もですね、あまりなんだろう、花粉症始まったとかですね、まあ、今日も自分ちょっと仕事があったということでですね、あまり長い時間やる気力が多分ないと思うんで、どうなるか分かりませんけど、まあ、まあ、2話ぐらいは少なくとも、前回の、感じから、2話ぐらいはまあ少なくとも読まないとっていうか、読めるだろうなとは思うんですけどね。まあ、そんな感じで、やっていきたいなと思います。はい。じゃあ行きましょう。ですね。そうですね。前回はですね、エレベーターってやつまで読んだので、その次のトイレというやつから、読んでいこうかなと思います。で、971、仕事がねえぞと。いやね、なんていうのかな、仕事、その、注文とか、まあ、そういう方面の、その、利益の出る方の、その、なんだ、そういう仕事じゃない。自分も、そういう意味では仕事がない、その会社としてみたらね、仕事がないですね、非常に少ないです。でも別の仕事が、そういうのとは違う仕事がありますねありました。はい。じゃあ行きましょう。お、なんだ、972、おっさんが放送始めたら、試練4の Wi-Fi が繋がったぞと。意味わかんねえ。なんか来た。てか、試練4出たんだ。で、Wi-Fi 繋げると何があるんでしょうか。自分試練やらないからわかんないんですけど。で、あとおっさんじゃねえし。はい。まあ、それはいいとして、行きましょう。トイレという題名のやつです。これは短いやつかな。じゃあ行きましょう。大学一回生の春だった。休日に僕は一人で街に出て、デパートで一人暮らしに必要な細々としたものを買った。レジを済ませてから本屋にでも寄って帰ろうかなと思いつつトイレを探す。天井から吊り下がった男と女のマークを頼りにフロアをうろつき、ようやく隅の方に最後の矢印を見つけた。角を曲がるとのっぺりした壁に囲まれた通路があり、さらに途中で何度か道が折れて、結局トイレルームに至るまでには人の気配は全くなくなっていた。ざわざわとした独特の喧騒がどこか遠くへ行ってしまい、自分の足音がやけに大きく響いた。ふと師匠から聞いた話を思い出す。あのデパートの4階のトイレ出るぜ。オカルト道の師匠の言うことだ。もちろんゴキブリや何かのことではないだろう。僕はここが4階のフロアだったことを記憶で確認し、よし、ちょうどいい、確かめてやろうと思う。確か師匠はこう続けたはずだ。4階の新会社用のトイレでな、自分以外誰もいないはずなのに近くで声が聞こえるんだ。その声は小さくて何を言っているのかとても聞き取れない。ギョロギョロしたってダメだ。小さい音を聞くためにどうしたらいいか考えるんだ。ドキドキしてきた。通路を進むと男性用と女性用のマークがはめ込まれている壁の手前に車椅子のマークのドアがあった。身体障害者用の個室だ。入るのは初めてだった。 クリーム色の取っ手を横に引くとドアは大した力もいらずにスムーズに滑った。パッと明かりがつく。自動センサーのようだ。内側に入りドアから手を離すと自然に閉まっていった。中は思ったより広い。普通のトイレの個室とはかなり違う。入り口から正面に洋式の便座があり、右手側には洗面台がある。その洗面台の上部に取り付けられている鏡を見て少し違和感を覚える。鏡の真正面に立っているのに自分の顔が見えない。胸元が見えているだけだ。よく見ると鏡は前のめりに傾けられていた。なるほど、車椅子の人が使うことを想定して低い位置から整体できるようになっているらしい。顔の見えない鏡の中の自分と向かい合っていると、まるで鏡に映っているのが見知らぬ誰かであるような気がして気持ちが悪かった。僕は鏡から目をそらし便座に近づく。手すりが壁に取り付けられ、壁から遠い側には床から丈夫そうなパイプが伸びている。ぐっと体重をかけて手すりとパイプを両手でつかみながら体を反転させる。ストンと便座に腰を落とす。静かだ。換気扇の回る振動だけが伝わってくる。心霊スポットだからっていつもいつも出るわけでもないだろう。ましてこんなに明々とした個室で、しかも昼間っからだ。残念に思いながらも少しほっとした僕は、ついでだからとズボンを下ろし用を足した。水を流すボタンはどれだ。壁側を探ると赤いボタンが目についた。危うく押すところで思いとどまる。緊急呼び出し、そんな文字が書いてあった。危ない、緊急時の呼び出しボタンらしい。紛らわしいところに置くなよと文句を言いそうになるが、少し考えてガテンがいく。体調急変時のボタンなのだから、手が届くところでかつ目立つ場所にないといけないのだろう。洗浄のボタンをその近くに見つけて押し込む。ザーという水の流れる音がして、そしてまた静かな時間が戻ってくる。が、立ち上がろうとした瞬間、僕の耳は何かの異変を捉えた。ボソボソと何か小さな声が聞こえる。瞬間に空気が変わる。重くねっとりとした雰囲気に。僕は頭を動かさず目だけで室内を見ます。天井、照明、換気扇、ドア、洗面台、鏡、壁、手すり、床、何も変化はない。音は目には見えない。ボソボソという誰かが囁くような音は続いている。ここから逃げたいけれど足がすくんでいる。そして足がすくんでいること以上に、僕はその声の正体を知りたかった。ギョロギョロしたってダメだ。師匠の言葉が脳裏をかすめる。僕は考える。誰かの口が動いているイメージ、イヤホンから何かが聞こえるイメージ、ラジオのスピーカーの無数の穴からそれが聞こえるイメージ。そうだ、音はいつも穴から聞こえてくる。僕は視線を床に落とした。タイルの真ん中に排水口の銀色の蓋がはまっている。便座から立ち上がり、かがんでその排水口を覗き込む。中は暗い。照明を遮る僕自身の影の下で何も見えない。ボソボソとささやき声はこの下から聞こえてくる。僕はタイルに手をついて排水口に耳をつけた。正面の白い無地の壁を見ながら、心は真下に向けて耳を澄ます。遠い、聞き取れない。さっきよりももっと遠い。何も聞き取れないままやがて音は消えた。僕は身を起こし、その場にしゃがみ込む。なんだ。何事も起きないまま怪異は去った。いや、そもそも怪異だったのかすらよくわからない。ただ小さな声。 いや、音が聞こえたというだけだ。その時僕の頭にあるひらめきが走った。もう一度洗浄のボタンを押す。水が流れる音がして、やがてその一連の音も収まる。そして聞こえてきた。もう一度排水口に耳をつける。今度は空気の流れを耳の奥にはっきりと感じる。どういう仕組みかわからないが、便座洗浄をするための水が流れると、振動だか水圧だかのせいで排水口からこんな音が聞こえてくるのだ。くだらない。肩の力が抜けた。師匠もこんな単純なうちに気がつかないなんて大したことないな。そんなことを考えていると笑いがこみ上げてくる。このトイレの話をした時の彼の真剣な顔がどうけじみて思い出される。そういえば最後に変なこと言ってたな。確か、聞き耳はダメだ。聞き耳は現実の音を聞くために進化した耳だからだ。いつだってこの世のものではない音を聞くのは反対側の耳さ。バカバカしい。師匠のハッタリも焼きが回ったってものだ。僕は薄笑いを浮かべながら左の耳たぶを触る。今まで確かに何の意識もせずに右の耳を排水口に近づけていた。考えたことはなかったが、右が僕の聞き耳だったのだろう。だけど左で聞いたからってどうなるっていうんだ。師匠をバカにしたい気持ちで僕はもう一度床のタイルに両手をついた。さっきと同じ格好だ。入り口のドア側から体を倒して床に這いつくばっている。排水口は個室の真ん中にある。奥側は便座がある分、這いつくばるようなスペースがないからだ。すっと左の耳を床に向けたとき、得体の知れない悪感が背筋を走り抜けた。なんだろう。タイルについた膝が震える。だけど止まらない。僕の頭は排水口の銀色の蓋に近づき、その穴に左の耳がぴったりとくっついた。さっきとは違う。右と左では明らかな違いがある。どうしてこんなことに気がつかなかったのか。心臓は痛いくらいに収縮して、針のような寒気を全身に張り巡らせていく。今僕の目の前には壁がない。右耳を排水口にくっつけた時にはあったあの白い無機質な壁が今はない。左耳で聞こうとしている僕の目の前には今、洗面台の基部と床との間にできたわずかな隙間がある。モップさえ入りそうもないその隙間の奥、光の届かない暗闇から誰かの瞳が覗いている。暗く輝く眼球が確かにこちらを見ている。ボソボソという左耳がささやきを捉える。地面の奥底から這い上がってくるような声を。僕はその小さな声が言葉を結ぶ前に跳ね起きてドアを開け、外に転がり出た。ドアから出る瞬間、視線の端に洗面台の鏡が見えた。顔のない僕、あれは本当に僕なのか。振り返りもせずに駆け出す。角を何度か曲がる。フロアに出た時、想像しデパート特有の様々な音が耳に飛び込んできた。冷たい汗が胸元に滑り込んでいく。今見たものが脳裏に焼き付いて離れない。僕は壁際のベンチの横で寒気のする安堵を覚えていた。多分床の隙間のあの目を見てしまった後、あの個室から逃げ出すまでの間に一瞬でもこのドアは開かないんじゃないかと思ってしまっていたら、きっとあのドアは開かなかったんじゃないかと開かなかったんじゃないかという薄気味の悪い想像。そんな想像が湧いてくるのを止められなかった。いいじゃ。で 次行く前にジータレス読み、973、救助待ちの依頼が出せたんですと。あ、自分が死んで救助してちょうだいってやつを出すってやつですね、多分合ってるよね、それね。なるほどね。それは良かったじゃないですか。で、待ってるってことですね。で、974、イサムさんこんばんはと、普通の挨拶でありがたいことでこんばんはと。正直喉あんまり調子良くないです。で、だからあんまりちょっと長くはやらないかもしれないですけど。で、975、スーパー大回転朗読で金メダル取っちゃったりすると。ねえ、トリプルアクソーでもね、トリプルアクソーでも点数ちょっと低いからしょうがない、てかトリプルアクソーみたいなのできませんけど。そんなレベルのあの朗読なんて、うん、自分の朗読は一回転もしないですね、もうエッジでもう自分を傷つけるような感じです、はい。で、976、おっちゃんコント、おっちゃんじゃねえし、こんばんはと。ちょうど今試練4のストーリークリアしたっぽいよ、今回難易度パネーよと。俺もだってあの試練全然やったことないですけど、スーパーミ版のやつでもうテーブルマウンテンをクリアできるレベルぐらいやっと死ぬ気でっていうぐらいですから、全然もうダメです多分やったら。で、977、なんかもう実例立ってるじゃんと。いや、わかんないけど立てといた。で、978、今救助隊支部見てたら我が県は圧倒的に最下位ではないかと。あ、まあ頑張ってちょうだい。あんま興味ねえっていう、圧倒的に最下位、やってる人が少ないってこと。で、979、間違って別のスレに書いちゃった、今から聞くと。別のスレ誤爆ってこと。あ、ちげえや。あ、そっちの方に先にもう書き込んじゃったってことか。で、980、ねえ、ダベの引退阻止してよと。いや、もうね、決意してましたから、とりあえず、まあ、就職して落ち着いて、なんか行けるようになったらまたやりゃいいんじゃねえぐらいの感じで言っときましたけどね、当時はね、その、会った時とかはね。で、981、最下位だと思ったら下から2番目だった。海外も入るから48なのかなと。ごめん、全然もう聞かれてもわかんないでしょ、俺。海外も入るの？っていうか海外でもう売ってんの？っていう話なんですけど、そうすると、しかも海外ってどこっていう、普通に考えて海外っていうくくりで言ったらね、ダントツで1位になってもおかしくないぐらいじゃないの？そうでもないのか、わからんけど、はい。で、新スレの方、あら？書き込みが、2番がガチムチイーターと、ガチムチイーターじゃねえし意味わかんねえ。ゴッドイーターのやつでしょ、とりあえずこんばんはと。で、3番、いちごどら焼き食ってたらおっちゃん来たと。いちごどら焼きって何ですか、ちょっと興味ある。で、4番、イサムさんこんばんは、今日も頑張ってくださいねと。まあ、頑張るっていうか、まあ、普通に適当にやります、いつも通り。とりあえずこんばんはと。で、5、おっちゃん来てた、今から聞くと。これ、この書き込みですかね。書き方が同じだから。で、あ、そうか、関連 URL が板にしてるからいけねえんだな、俺な。なるほどね、ごめんなさい。そこでちょっとミスりましたね。いや、もう、わかんないけど、一応さ、もう960ぐらいだったからさ、一応立てとくか、つって、もう、やっといたんですけど、そこまで今回行くともあんま思ってないですけど、一応ね。はい。そうしたら、勘違いさせちゃいましたね。ごめんなさいね。はい。で、あと、おっちゃんじゃないし。はい、じゃあ行きましょう。ですね。トイレの後なんで、この古い家っていう題名の、やつです。これは長えのかな。行く前に、983、ジータ、おっちゃんのジータってガッガチムチイタなのと。ガの後にスペース打ってのはガチムチって多分打つと NG ワードになるからだと思うんですけど、いや別にガチムチイタってなんだかわかんねえし。で、キューパチ呼んで、チョリスと、はい、チョリス、はい、こんばんはです、はい、やっていきますよ。はい、じゃあ行きましょう。古い家っていう題名のやつです。 聞いた話である。面白い話を仕入れたよ。師匠は声をかすめてそう言った。僕のオカルト道の師匠だ。面白い話などというものは額面通り受け取ってはならない。県境の町に古い商家の跡があってね、廃墟当然だけどまだ建物は残ってるんだ。誰が所有してるのかわからないけれど、取り壊しもせずに放置されている。誰も住んでいないはずのその家から夜中、この世のものとは思えないうめき声が聞こえるっていう噂が立ってね。怖がって地元の人は誰も近寄らない。どう？興味ある？大学2回生の夏だった。興味があるのないのという話ではない。ただその時の僕は、ああ今回は遠出かと思っただけだ。その夏は1年前の夏と同様に、いやそれ以上に怖いもの、恐ろしいものにむやみやたらと近づく毎日だった。その日常はなだらかに下る斜面のように狂っていた。普通の人には触れられない奇怪な世界を垣間見て、恐ろしい思いをするたびに目に見えない鍵を渡されたような気がした。その鍵は一体どんな扉を開けるものなのかもわからない。使うべき時もわからないまま鍵だけが溜まっていった。僕はそれを持て余してひたすら街を、山を、森を、道を、そして人の作った暗闇をうろついた。その日々は頭のどこか大事な部分を麻痺させて、正常と異常の境を曖昧にする。どこか現実感のない、まるで水槽の中にいるような夏だった。ごとごとと K4 の助手席で揺られ、僕は窓の向こうの景色を見ていた。師匠の家を夕方に出発したのであるが、今はすっかり日が暮れ、そそり立つ山々が黒い巨人のような影となって不気味な連なりを見せている。最後にコンビニを見てからどれくらいだろうか。さびれた田舎の道は曲がりくねり、山あいの畑の向こう側に時々民家の明かりが見えるだけで、あとは思い出したように現れる心細い街灯の光ばかりだ。カーステレオはさっきから稲川淳二の怪談話ばかりを囁いている。時々師匠がくすりと笑う。僕はその横側を見る。ハンドルを握ったまま、不意に師匠がこちらを向いていった。この間九段を見たよ。と聞き返したが、彼女は繰り返してくれなかった。代わりにプイと視線をそらして、やっぱ鈍感なやつには救えない、あよ、やっぱ鈍感なやつには教えないと言った。師匠彼女になってるのか。なんだか釈然としない思いだけが残ったが、師匠の言動は解釈がつくものばかりではない。気がつくと道が広くなり、山が少し遠くへ退いて見える。道のそばの防災柱が目に入ると、時を置かずに農協の看板が現れた。ポツリポツリと民家や小さな公共施設が見え始める。この辺に止めようと言って、師匠は土建会社の資材置き場のようなスペースに車を乗り入れてエンジンを切った。人気は全くない。師匠はダッシュボードから懐中電灯を取り出して手元を照らす。手書きの地図のようだ。こっちと、バタンとドアを閉めながら師匠は歩き出した。僕は後ろをついていく。死んだように静まり返る古い田舎町の中を進む間、動くものの影すら見えなかった。懐中電灯に照らし出された道には、時々何かの標語が書かれた看板が見え、どこか遠くでギャーギャーと鳴く鳥の声ばかりが間を持たせるように聞こえてくる。腕時計を見ると、まだ深夜12時にもなっていない。ここでは僕らが知るそれよりも夜が長いのだと感じた。こうも寂しいと逆に人とすれ違うのが怖いなと思って内心ゾクゾクしていたが、誰とも会わなかった。 かすかに聞こえてきたカエルの鳴き声が大きくなり、やがて用水路のそばの渓道に行き当たった。そこを道なりに進んでいくと、黄色い街灯がポツリと立っていて、その向こうに黒い建物の影が見えた。あれかな。師匠が懐中電灯を向ける。近づくにつれ、その打ち捨てられた家屋の様子が分かってくる。一体どれほど昔からここに立っているのか。背後の雑木林も全く手入れがされた様子がなく、黒々とした巨大な手のようにその家の敷地へ枝を伸ばしている。周囲にはかつて家が建っていたらしい土台やボロボロで屋根もない小屋などが散見できたが、かつて庄屋があった一角の面影は全くない。この世のものとは思えないうめき声が聞こえるという噂を思い出し、自然耳をそば立てたが、聞こえるのはカエルの鳴き声と風の音だけだった。だんだんと心細くなっていった僕は、何もないみたいだし、もう帰りましょうと師匠に提案しようとしたが、彼女が自分の目の下あたりを指で描いているのを見て口を閉ざした。そこには古い傷があり、興奮した時にはうっすらと皮膚状に浮かび上がるとともにチクチクと痛むのだという。僕にとって彼女がそれを触る時はあるべき、いやそうあるはずだと他愛なく 僕らが思い込んでいるこの世界の構造がねじ曲がる時なのだ。ガサガサと生い茂る雑草をかき分けて師匠はその家に近づいていく。やがて醤油の醤という字のような意匠がかすかに残る家の正面の板張りを懐中電灯が照らす。かつては醤油問屋だったのかもしれない。師匠がその板張りをガタガタと揺らすが開きそうになかった。明かりを上に向けると2階部分の正面の窓が照らし出される。格子戸がはめ込まれているそこは下に足場もなく入り込めそうな感じではないと、その格子のわずかな隙間から中で何かが動いたような空気の流れが見えた気がした。目をこするがすぐに2階は元の闇に包まれる。師匠が明かりを下げてどこから入れるかなとつぶやきながら裏手へ回ろうとしていた。なんだろう、すごく嫌な感じがした。もう一度耳を澄ます。やっぱりカエルと風の音だけだ。回り込むと土の塀がぐるりと囲んでいたが、人が通れそうな潜り戸が見つかった。半分崩れた木戸を押すと中は竹の長い雑草が群生する空間になっている。裏庭か。師匠がその中へ足を踏み込んでいく。周辺を懐中電灯で照らすと倒れた灯籠や火の袋、蚊袋、わかんない。固い、いや埋められた池の跡、倒壊した土蔵や便所とおぼしき小屋の痕跡などがひんやりと浮かび上がってくる。雑草をかき分けて家屋の裏手の方へ足を向けると、至るところがはげかけている。漆黒の壁に戸板が厳重に貼られた箇所があった。裏口か。でも、開かないかな、これは。師匠がゴンゴンと板を叩く。パラパラと木くずが落ちる音がする。こっち縁側がありますよ。うっすらとした月の光にかすかに濡れて見える縁側が夜陰に佇んでいる。しかしその向こうにはやはり雨戸らしき木の板が一面を覆っている。ごとごとと二人して揺すってみるが、中からつっかえ棒でもしているのだろう。全く開く気配はなかった。舌打ちをしながら師匠はそこから離れ、裏庭の端まで行くと土の塀と家の外壁の隙間に体を滑り込ませて奥へと侵入していった。バキバキと何かを踏み壊すような嫌な音だけが聞こえてくる。残された僕のあたりに闇が降りてくる。少し心細くなる。やがて悪態をつきながら師匠がその隙間から戻ってきた。なんだよこれ、全然入れるとこないじゃん。 そうですね。そんな言葉を吐きながら僕は2階建てのその家屋を見上げた。どれほどの時間この構造物はここに立っているのだろう。明治時代から江戸時代から、今人工の無機質な光に照らし出される薄汚れた白壁は滅びた家の物悲しさをまとっているかのように見えた。リーリーと虫が鳴く。師匠が金属バット持ってくればよかったなと言った。嫌な予感がした僕に間髪入れず容赦のない言葉が降ってくる。体当たり。えと聞き返すが、彼女はもう一度それを繰り返しながら懐中電灯で裏口の戸を示す。何かいろいろと言いたいことがあった気がしたが、すべて僕の中で解決がついてしまい、うなだれながらも従うこととした。最初は軽く肩からぶつかってみたが、ズシンという衝撃が体の芯に走っただけで、戸は歪みさえしなかった。中途半端は余計痛いだけだぞという師匠の無責任な発言を背に受けて、僕は覚悟を決めると、今度は十分に勢いをつけて全身でぶつかっていった。バキッという何かが折れる音とともに戸が内側に破れ、僕は勢い余って中に転がり込む。その瞬間にカビ臭い匂いが鼻孔に入り込んできて頭がクラクラした。戸が砕けたというよりは打ち鍵の代わりとなる差し板が折れただけのようだ。ギーギーという音を立てながら反動で揺れている。僕を引き起こし、師匠は明かりで家の中を照らした。足元は土間だ。流し台のようなところに何かがいくつか並んでいる。木製の椅子が積み上げられた一角にかまどの跡らしきものが見える。そして足の踏み場もないほど散乱した薪の束。お前こういう家詳しいんだろう。師匠の言葉にかぶりを振る。専門は仏教美術だ。古い商家なの守備範囲ではない。でも確かこういうのを通り庭って言うんですよ。それでこっちが座敷で。と僕は骨だらけになった障子を指差し、ついで入ってきた裏口と逆の方向の奥を指差して、あっちが店の間ですねと言った。ほうと言いながら師匠は障子を開け放ち、埃が積もった畳敷きの座敷に足を踏み入れた。もちろん土足だ。調度品の類は全くない、ガランとした部屋だった。ただ腐った畳が嫌な匂いと埃を舞い立たせているだけだった。これ以上進むとズボッと行きそう。師匠はその場で壁を照らす。土毛色の壁には板張りの上座の上部に掛け軸がかかっていたような痕跡があったが、今は壁の土が剥がれて無残な有様だった。上を見ると天井の隅に大きな蜘蛛の巣があった。蛾が何匹もかかっている。嘘と師匠が息をのむ。信じられないくらい巨大な蜘蛛が光をよけて梁に身を隠す瞬間が確かに見えた。気持ち悪い。人の住まなくなった家屋の中で虫たちの営みは変わらず続いているのだ。続きの隣の部屋も似たような様子だった。次に僕と師匠は店の間天の間に恐る恐る入り込んだ。雲いる？急に腰が引けた師匠が暗闇に僕を押し込もうとする。押した押さないの問答の末、二人して入り口から中を覗き込むと、背の低い陳列台のようなものがいくつかあるだけでほとんど何も残っていなかった。ただ僕と同じようにそこかしこに光から逃げるような影があるような気がしたが、師匠はむやみやたらと明かりを四方八方に向けてはううとうなっている。店の正面玄関にあたる戸の裏側、小の字が書かれていたとかにはやはり頑丈そうなつっかえ棒が幾重にもしてあるのが見えた。こっちに全力で体当たりしていたらと思うと僕はゾッとした。 その後も2人で家の中の小部屋などを探索したが、何も目立った成果はなかった。つまりこの世のものとは思えないうめき声が聞こえるという噂にまつわるような何事噂にまつわるような何事も起きなかったし、何も見つからなかった。人の気配は全くないですね。僕のささやきに師匠はうーんと首をひねる。何か合点がいかない様子だ。確かにこんなところまで遠征してきて、不法侵入までして何もなかったでは納得がいかないのだろう。そう思っていると師匠が首をひねったままポツリとつぶやいた。2階へはどうやって上がるんだ。ゾクッとした。2階。外から見えていた2階の格子戸、あの奥には部屋があるはずだ。あそこへはどうやって登る。この家には階段がないじゃないか。見落としがあったのかもしれない。そう思ってもう一度家の中をぐるりと回る。しかし階段はおろか、その後さえ見つからなかった。こういう作りの家だと階段はどこにあるのが普通なんだ。師匠の言葉に答える。大抵は天の間の端です。まあ台所の横にあったりもしますが。ないじゃないか、どこにも。おかしい。縄ばしごで出入りでもしているのかと思って天井を観察したが、そんな痕跡は見当たらなかった。ひょっとして家の外側から架けはしごなどで出入りしていたのではないか。そう思い始めた頃、僕の耳は魂の芯が冷えるようなものを捉えた。うーという、そんなうめき声がどこからともなく聞こえた気がした。思わず身を固くする。気のせいじゃない。その証拠が僕の目の前にある。師匠が唇に人差し指を当てて険しい表情で姿勢を低くしているからだ。静かに。そう僕に目で指示をしてから、師匠はゆっくりとすり足で進み始めた。嫌な汗がこめかみを伝う。僕らがいた電の間から通り庭に入り、懐中電灯の丸い光が作る埃の道を息を殺して進む。急に暗闇が深くなった気がした。室内には単一の光源では届かない闇があるのだと今更ながら思い知る。一瞬目を離した隙に、その闇の中へ何かが身を隠したような想像が湧き起こる。うーというかすかなうめき声に耳をそば立てながら、師匠が足を止めた。最初に上がった座敷の前だ。ゆっくりと畳に足を乗せ、師匠は座敷に上がり込んだ。たわんだ畳に引っ張られるように骨だけの障子がカタリと音を立てた。おい、という押し殺した声に引っ張り上げられて、僕も座敷に上がる。師匠は部屋の隅の押し入れの後に光を向ける。取り外されたのか襖もない。ただ部屋にぽっかりと開いた穴のような空間だった。まだうめき声は続いている。しかも明らかに近くなったようだ。師匠が押し入れの床をもぞもぞと撫で回していたかと思うと、ズズズという木が擦れるような音とともに、目に見えない空気の流れが顔に押し寄せてきた。師匠が僕の方を振り返る。そして押し入れの床を明かりで照らす。光はある一点で吸い込まれるように消えている。そこには隠し板の蓋を外された跡があった。大きさは人が優に入り込めるほどのもの。師匠の身振りに近くへ寄った僕は、その穴の中を恐る恐る覗き込んだ。そこには地下へ伸びる木製の階段があった。空気が吹き上がってくる。うーという空洞を抜ける風の音、これがうなり声の正体か。ごくりと唾を飲み込む僕に師匠がささやく。 目をランランと輝かせて、さあ行こうかと。僕は思い出していた。父方の祖父の家にある古い土蔵、その奥に地下へ伸びる隠された階段がある。その下には秘密の部屋があり、巨大な壺が置いてあった。子供の頃、父に連れられてその階段を降りる時の、あの気づかないほど緩やかに少しずつ自分が死んでいくような感覚。いたずらを叱られた僕は、父にその壺の中へ押し込められるのだ。壺はあんまり静かに立っているので、座っているように見える。と言ったのは誰だったか。どちらにしても黄色い照明が照らす地の底で、一人きり壺に飲み込まれた僕は身を丸め、重い石で空に、さらに蓋をされるのを見ていることが、重い石で、さらに蓋をされるのを見ていることしかできない。そして、一切の明かりのない世界に閉じ込められた僕は、遠ざかっていく足音を聞く。それからやがて自分のいる場所が地の底とは思えなくなってくる。もっと下があるような気がしてくるのだ。どうしたと呼ばれ我に返る。師匠が懐中電灯を下に向けながら、そろそろと足を階段にかけていく。僕もそれに続く。にいいと古い木がきしむ音。2階から1階に降りる階段とは違う。たとえ外が見えない建物の中でも、地中へ入っていく階段は確かにそれとわかる。皮膚感覚で、あるいは臓器で。階段は急だ。一段一段がものすごく高く、また足を置く踏み面も狭い。下を見るとほとんど垂直に降りているような錯覚さえ抱く。足を滑らせたら大変だ。そう思って慎重に一歩一歩進めていく。すぐに壁に突き当たる。右側に開いた空間に回り込むと、また下に伸びる階段が続いている。ただの折り返しだ。地下で醤油でも寝かせてるのかなと師匠がつぶやいたが、そうは思えない。醤油が湿気の多い地下で保存するのに適したものとは思えないし、何より入り口が押し入れに隠されていたというのが不穏とだ。地下から吹き上がってくるわずかな風が頬に触れる。カビ臭い匂いが鼻につく。すぐにまた壁に突き当たった。師匠がゆっくりと明かりを右側へ向けていく。おい、という声。僕もそこに並ぶと、下に伸びる階段が目に入る。まだ下があるぞと師匠がつぶやく。懐中電灯に照らされる下には、また同じような漆喰の壁が光を反射している。そして全く同じように右側の空間が光を吸い込んでいる。どこまで地下があるんだ。僕らはその階段を降りていった。ギーギーという木の音と風の音、薄汚れた漆喰の壁と、またくるりと折り返されて続く道。2階3階4階5階6階、折り返しの数を数えていた僕は、頭の中に虫が飛ぶような奇妙な雑音が入って、だんだんと次の数字がわからなくなる。7階8階9階、次は10階だ。ああ、また階段が。これで11階だから次で、いや、今ので10階じゃなかったか。次で、先へ進む師匠が急に足を止めた。天井に懐中電灯を向ける。スースーだ。天井といっても、それは低く斜めになって下へ伸びる木製の天板。僕らが降りてきた階段の底板がその下の階の天板になっているのだろう。その天井一面がうっすらと黒くくすんで見える。 気がつかなかったけど足元もスースーでいっぱいだ。頭の中にろうそくを持ってこの階段を降りる人間のシルエットが浮かんだ。一体どれほどの長い時間この地下への階段が使われていたのか。師匠が体をかがめて海面を凝視する。おい見てみろ、積もったほこりと巣にうっすら踏み荒らされた跡がある。そりゃあこの家の人が昔出入りしてたでしょうから。でもあの上の家屋の荒廃っぷりからしたらこの階段も使われなくなって相当時間が経ってるはずだ。すすはともかくほこりが溜まっているはずなんだ。その上にどうして足跡がついている。誰かこの下にいるのか。今でもここを上り下りしている人間がいるのだろうか。この世のものとは思えないうめき声が聞こえるという噂、あれはこの階段を吹き抜ける風の音ではなかったのだろうか。いや、僕の頭はその時同時に全く別のことを想像していた。それは折り返しの回数を数えている間に脳裏をよぎった薄気味の悪い考えだ。何度か振り払おうとしたが、今目の前の誰のとも知れないわずかな足跡を見てそれが言葉を制した。これは僕らの足跡ではないだろうかと。その瞬間ゾワゾワっと背筋に嫌な感覚が走り、僕は立ち上がった。上見てきます。師匠にそう言い置いて元下階段を登り始める。まるで壁のように立ちふさがる急峻な一段一段を両手をつきながら登っていく。一つ、二つ、三つ、四つ、折り返しをいくつ繰り返せば元の押し入れに出るのか。僕らは降り続けていたはずなのになぜか同じ場所をぐるぐると回っていたのではないか。そんなはずはない。そう思いながらバタバタと音を立てながら駆け上っていく。苦しい、息が切れる。そして暗い、何も見えない。しまったな、明かりを借りてくればよかった。何度目の折り返しだっただろう、不意に僕の耳は女性の悲鳴を聞き取った。下だ。師匠の名前を叫びながらきびすを返して再び階段を駆け下りる。足がもつれて階段を踏み外そうになりながら僕は急いだ。ガタタタタタッとついに尻餅をついて中は滑り落ちながら師匠の持つ懐中電灯の光を視界に捉える。どうしました。顔をしかめながらようやくそう言った僕に師匠は少し罰が悪そうな調子で、いや雲がと言って壁際の天井の隅に巣を張る雲の姿を照らし出した。僕はほっと息をつきながらもその大きな背中の模様が人の顔に見えて思わず目をそらす。なあと師匠が小声で話しかけてくる。上でも雲がいただろう。雲の巣もいっぱいあった。何を言い出したのかと思って先を待つ。ここでもそうだけど、その蜘蛛の巣は全部天井とか柱の上の方にあって私らの顔にベタってついたりはしなかったな。そうだったが、それは言われてみると確かに何か変だ。人が通る空間にだけ蜘蛛の巣がないってことはさ、誰かそこを通ってるってことじゃないか。例えばここも。師匠がまた下への階段を照らす。ひくっと喉が鳴った。それは僕のだろうか、それとも師匠のだっただろうか。あ、まずい、この感じは。師匠が戻るかと囁いた。僕は行きましょうと答える。止まるべきところで止まれない感じ、それは確実に僕の寿命を縮めているような気がした。ミシミシという音とともに再び僕らは地下へ降り始めた。雲の巣を見上げながら角を曲がると階段はまた下へ続いている。 なんだこれは。いくらなんでも深すぎる。これだけ地下へ穴を掘ると水が出るはずだ。大きな水脈に当たらなかったとしても、水の侵入を防ぐためには壁を何重にもしなくてはならないだろう。そんな面倒なことをしてまで地下へ降りる階段を作る、どんなメリットがあるというのか。それもおそらく明治時代以前の工法で。壁に当たって折り返す、壁に当たって折り返す、その繰り返しをどれほど続けただろう。途中から数を数えることさえ忘れてしまった。外は夜だ。晴れた夏の夜のはずだ。けれどここはまるで時間が止まってしまったかのような空間だった。たとえ外が曇りでも雨でも朝でも昼でも何も変わりはしないだろう。10年前も20年前も日本が戦争に負けた時だってこの地下の空間はこのままの姿でここにあったのだろう。風が頬に触れる吐息のようにさらなる地下の存在をささやく。自然に僕も師匠も息を殺しながら進む。なあ、先を行く師匠が頭をこっちに向けもせずに言う。この家ってさ、どっからも入れなかったよな。はい、答えながら戸をぶち破らせたのは誰だよと心の中で毒づく。この家を放棄した人間たちはどっから出たんだ。ああ、そんなことを今は忘れてしまっていたい。ゾクゾクと嫌な震えが背中を通り抜ける。でも確かにかんぬきだかつっかえ棒だかは全て内側からだった。現代のように外から開け閉めできるような鍵はない。では戸締まりをした最後の一人は一体どうやって外に出たのか。まるで全てがこの廃墟の中の住人の存在を示しているようじゃないか。それはつまりこの階段の行き着く先にそれがいるということだ。僕は息を飲みながら足を動かし続け、早く階段の先の壁が尽きることを半ば望み、そして半ば以上恐れていた。高すぎる蹴り上げに頭がガクガクと上下に揺られ続け、意識が少しずつ朦朧としてくる。終わらない階段は麻薬のように僕の脳を犯し始めているのかもしれない。どこまでも深く降り続ける感覚がどうしようもなく心地よくなってくる。足を踏み出すたびに階段の床がきしみ、壁がきしみ、天井がきしむ。懐中電灯の光にパラパラと降ってくる埃が小さな影を作る。きっと体中真っ黒になってしまっていることだろう。眼下に師匠の頭が揺れている。試しに階段を一段一段数えてみる。50を超えたあたりでやめてしまった。ふと子供の頃体験した祖父の家の土蔵の地下のことを考える。ひょっとすると僕も師匠もいつの間にか死んでいるのかもしれない。どこまでも深く降りていく狭い階段にいつがその瞬間だったのか気づきもしないね。まるでこの階段自身が呼吸しているかのように風がかすかなうなり声をまとって体をすり抜けていく。誰も何も喋らなくなった。もう上がどうなっているか確かめようなんて気は起こらない。ひたすら下へ下へ。気持ちがいい。そこなんてなければいいのに。あ、師匠の声が僕の意識を覚醒させる。折り返しの壁に沿って体を反転させようとした師匠が立ち止まって右側を見ている。僕もその横から首を伸ばして懐中電灯の光の先を見る。階段はもうなかった。四方を壁に囲まれた窮屈な板張りの廊下が水平方向に伸びている。息を潜めながら師匠がゆっくりと足を踏み出していく。 僕は目を閉じてしまいたかった。それでも師匠の背中に隠れるように後を続く。懐中電灯の丸い光が朽ち果てたような軌道を闇の中に照らし出す。気をつけろよ。そうささやきながら師匠が軽く左手で押す。キーッという音とともに戸は奥へ開いていった。なんだここ。師匠がすり足で慎重に中に足を踏み入れる。そこは畳敷きの部屋だった。8畳間くらいだろうか。師匠が8の字に波打つように懐中電灯を動かし、部屋の中を少しずつ照らしていく。背の低い和ダンスが壁際にポツンとあるのが見えた。そしてその隣には錆びついた食台。壁の表面の一部が崩れて土くれが床にポロポロと転がっている。殺風景な部屋だった。人の気配はない。生活の気配も。畳からはカビの匂いが立ち込めてくる。天井には蜘蛛の巣。地下に部屋があると知った時点で、座敷牢のようなところを想像していた僕はむしろ心地の悪いズレのようなものを感じた。まるでこの家の住人の一人にあてがわれた、ただの部屋のような佇まいだったからだ。あの長い階段さえなければ。不意に師匠の呼吸が止まった。僕の方を生暖かい風が撫でていく。時が止まったように風の吹いてくる方向を師匠は見つめている。正面の壁に四角くくり抜かれた穴がある。両手を広げたぐらいの幅のその穴の外周には木でできた枠がある。窓だ。そう思った瞬間、体の中を無数の手が這い上っていくような気持ちの悪い感覚に襲われる。窓には格子戸がかかっている。その格子と格子の間の狭い隙間から向こうの景色がわずかに覗いている。師匠がゆっくりと近づいていく。揺らめく懐中電灯の光が格子とその隙間とに怪しい縞模様を映し出している。師匠が窓辺に立ってゆっくりと息を吐く。僕も何かに見入られたように足を運び、師匠の隣に並ぶ。格子の隙間から風が入り込んできている。その向こうには暗い空間が広がっている。暗いけれど闇ではない。遠くに黄色く光る街灯がポツンと立っている。静かな軽道が横に伸びている。黒々とした山並みがその果てに見える。カエルの鳴き声がかすかに聞こえる。一体ここはどこなんだ。答えるものは何もなく、ただ牢屋の底の光景が僕らの前にあった。軽道の向こうから揺れる明かりが近づいてくるのが見える。わずかに見下ろす。ここは地面よりも少し高いところにあるらしい。明かりとともに軽道をやってくる人影が見えた。ここからでは遠くて人形のように小さい。ああ近づいてくる。そう思った瞬間、僕は師匠の腕を掴んだ。そして有無を言わさず窓際から引き離す。戻りましょう。そう言って入ってきた部屋の戸に向かう。胸がドンドンと高鳴っている。怖い怖い。頭がそれ以外の言葉を紡ぐのを恐れている。戸惑ったように動きの鈍い師匠から懐中電灯をもぎ取り、板張りの廊下へ先に踏み出す。早足で狭い廊下を抜け、仰ぐように生える階段に足をかける。そして降りてきた時よりもっと高くなったような気がする一段一段を闇雲に登っていく。怖い怖い。壁に突き当たり左に曲がる。折り返すとまた階段が上に続いている。どこまでも続いている。足音が一人分しか聞こえない。そう思った瞬間、バキッという破壊音が空気を震わせた。足が止まる。 したからだ。僕は振り向くと飛ぶように階段を駆け下りた。下まで着くと嫌な音のする廊下を走り抜け、戸が開いたままの部屋に飛び込む。師匠が金属製の食材を両手で振り上げ、窓の格子戸に叩きつけている。木製の格子が一本二本と砕けて外に落ちていく。僕は師匠の名前を叫んで腰のあたりに組みついた。その頃の僕にはまだ決して越えてはならない境界線というものが確かにあったと思う。この世の断りがねじ曲がり、目に映らなかった世界がむき出しになる瞬間にさえ自分の戻るべき場所を振り返ってしまう、そんなくだらない人間だった。食材を投げ捨て、格子戸の大きく破れた部分に手をかけて外へ身を乗り出そうとする師匠を必死で止める。羽交い締めにしてジタバタともがく体を窓から引き剥がす。何かをわめいているが聞かない。その格好のままずるずると引っ張って元来た部屋の小口へ向かう。師匠を前に向けて廊下を進み、階段の下まで来ると斜め前方に無理やり押し出した。そして師匠のお尻に頭のてっぺんをつけてぐいぐいと力任せに押していく。師匠が何かを叫んでいる。折り返しをいくつか過ぎたあたりでようやく耳に入った。わかった、わかったから、危ないからもう押すな。それで少し勢いを落とした。師匠はため息をつきながら僕に押されないように早足で進む。たった一つの懐中電灯は再び師匠に渡してしまった。登っても登っても階段は先へ続いている。息が荒くなり汗が額から滴り落ちる。でも止まれなかった。得体の知れない脅迫観念に追い立てられて、やがて僕の耳は僕のでも師匠のものでもない別の足音を捉える。酸素が足らなくなり前方の視界が暗くなる中で、僕はその音が現実なのかどうかを考える。真上から聞こえてくるような気がした。その足音が降りてきているような。次の角を曲がった時にはそれと出くわしてしまうような。急に前を行く師匠が立ち止まり、目を閉じて息も止めてろと早口に言った。僕はとっさに反応し、右足だけ次の段にかけたまま目を閉じて息を止める。苦しい。平常時ならともかく今は30秒も持ちそうにない。その苦しさが恐怖心を一瞬忘れさせた時、僕の体の中を嵐のような声が通り過ぎた。たくさんの人間のうなり声のような、うめき声のような、それは僕の体を凍りつかせた後背中から抜けてそのまま階下へと消えていった。やがてそれは僕らの足元の遥か下の階を降りていく足音に変わる。それはすれ違うこともできない狭い一本道を一度も僕の体に触れないまま通り過ぎていったのだった。行こうというように服を引っ張られ目を開ける。一体何が通り抜けて違ったんですか。そんな問いかけを口にしようとして僕の目の前にいるそれが師匠ではないことに気づく。悲鳴を上げそうになり口を押さえる。青白く冷たい僧帽、僕を不安定にさせる氷のような顔。ああ、これは父だ。僕を怖い場所へ連れていく父だ。僕の手を掴んで地面の底へと。どうした。いきなり平手が飛んできた。頬の痛みに僕は我に返り、その瞬間に吸い込んだ酸素が脳髄に行き渡る。視界の端に視神経の火花がキラキラと散る。幻覚でも見たか。目の前の人間が師匠の姿に戻り、その右手が僕の手の甲を掴んだ。そして僕を引っ張り上げるように高い階段を上り始める。さっきのはなんだか正直わからん。 師匠のハーハーという息遣いが螺旋状の狭い筒のような空間に響く。すすで汚れた手で汗を拭くので僕らは顔中が黒くなっていることだろう。降りるときには有限だった折り返しが今度も有限である保証なんてどこにもない。けれど僕は今一人ではないというその一点だけにしがみついてひたすら足を上げ続けた。足が震え一歩も歩けなくなりかけたとき、懐中電灯の照らす上空にぽっかりと四角く空いた空間が出現した。戻ったぞ。師匠がその穴から這い出る。僕も続く。そこは座敷の押し入れで、脇に下げられた木製の蓋も捨てた畳の匂いも元来た時のままだった。随分時間が経ったような気がするし、あっという間だったような気もする。ただあれほどおっかなびっくり探索していた古い家の中がまるで自分の部屋のように感じられてしまうのは不思議だった。師匠がよっと力を入れて蓋を動かし、地下への入り口を封印する。蓋が閉じ切る寸前に狭くなった空気の通り道を生暖かい風が抜けて嫌な音を立てた。うーというそのうめき声のような音もやがて消えた。完全に隙間なく蓋を閉めると空気は漏れないようだ。これでこの家にまつわる噂もなくなるだろうか。そう思った瞬間、ズズズンという地の底から響いてくるような衝撃が周囲の闇を震わせた。崩落を示す振動。地下の階段からだ。それはすぐに直感した。そしてもう地面の奥底のあの部屋にはたどり着けなくなったことも。土ぼこりのような匂いが蓋から染み出してくる。師匠はああと言って鼻を鳴らした。そして息を整える暇もなく、でよ嫌な感じだという言葉に僕は従う。走らない程度に急いで、入るときに僕が壊した裏の小口から外に出た。裏庭を抜け、雑草をかき分けて土の塀の朽ちた木戸を潜る。その間僕ら以外の何の気配も感じなかった。お風呂に入りたい。師匠がそう言いながら家に背を向け、遠くの黄色い街灯を目印に軽道の方を進む。僕は立ち止まり、その家の小と書かれた正面の構えを眺める。その僕の様子に気づいて師匠が振り返り、懐中電灯を2階に向けた。2階の窓の格子戸は最初に見た時のまま整然と並んでいる。調べてみたいなんて言うなよ。師匠の声が冷たく響く。あのブドウは酸っぱいだ。師匠は厳しそう返して歩き出す。置いていかれまいと追いかける。カエルの鳴き声を聞きながら僕は落ち込んでいた。あの地下室の窓辺で取り乱していたのは僕だった。わめいて羽がいじめを振りほどこうとした師匠ではなく、それは僕にも師匠にもよくわかっている。また失望させてしまったし、それを面と向かって責められないことも逆につらかった。けれどあの時師匠を止めていなかったとしたら、僕にはその後の世界を想像できないのだ。すみませんと言って僕は頭を垂れた。頭を垂れた。以上。最後ミスった。そして漢字がわからない。はい。で、ジータレセミ、985、お茶のガチムチ堂の師匠はいつ帰ってくるのと。あ、もう、あ、帰ってこなくていいですっていうんで、今サウナに住んでますよ。はい。で、師匠イネージってかガチムチ堂って何で、986、師匠はいつ性転換したのと。自分も知りませんでした。なので普通に 今更っていうことなので普通に読みました。口調は別に男っぽいからいいやつって。で、キュアが10ならおっちゃんともぞもぞしたいと。おっちゃんじゃないですって。20代ですこれでも、はい。で、もぞもぞって何ですか、はい。で、キュアが88、あの伝説の壺かと、あれですよ、例のやつですよ、例のやつ、鑑定団が、びっくりしてもゼロいっぱい押し合うやつですよ、で、キュアが19、俺この話好きやと。好きな方が師匠シリーズ有名ですな、やっぱりな。てか、どんだけ書いてんだやつが長えんだけど、これ。すごくね、こんな書いてて。なんか本出した方がいいんじゃねえの、本当に。で、990、ね、師匠が女だと話が変わってくるなと。つうか、師匠シリーズっていろんな人が書いてるんだなと。うん。ですよね。なんで女にしたんだろう。雲が怖いとかそういうのがあるから。よくわからんけど。で、991、生勇さん、コン&お初と、師匠シリーズいいねと、師匠シリーズ、いい、その雰囲気はすごい、うまいですよね。うまいから、自分も嫌いじゃないですけど、自分が読めないからね。てか、お初なんですか、初めまして多いですね。とりあえずこんばんはと。で、992、地下なのになんで風が通り抜けるんだと、まあ、続きはウェブで的な、まあ、よくわかんないですけど、ね、地下なのになんで風が通り抜けるっていうのは気圧とか他にもいろいろあるかもしれないですけど。で、993、これは師匠の師匠の話だねと。師匠の師匠がいるの、ってことは今回の主人公は師匠で、今回は師匠の師匠なんだ。で、994もそう書いてんじゃん。師匠が女って師匠の師匠じゃねえと。師匠の師匠なの？ってか、何人師匠いんの？何？神様の上に海王神がいて、海王様がいて海王神がいるみたいな感じ。ドラゴンボールネタ。わかんねえそんなのっていう。でも全然違うからあれなのかね。師匠、ってことは師匠って言ってる男の方があれなのか。ちょっとまだ微妙だった時のやつなのかな。もういいです、それは。もうわかんなくなるんで。995がお初と。本当かどうかわかんねえけど、とりあえず、始めまして。で、996、あ、じゃあ僕、俺も始めましてと。あ、じゃあじゃねえっつの。あ、じゃあつってる時点で始めましてじゃねえし、あと字もちげえし。はい。で、997、まあでも、聞いていただいてありがたいってことなんですけども、いつもね。そういうことだとね。2回以上だと思うんで。で、997、拡張、イサムさん初めましてと。もう拡張って言ってる時点で確実あんた3年ぐらい前、4年ぐらい前から聞いてないと無理だ。で、998、知らなかったと。作者は一人だけだと思ってたのに、いろんな人が書いてるオムニバスだったのねと。ですよ。です。でしたよ。そうでしたね。で、999、俺も初めましてと。絶対嘘だよ。まあ、嘘かどうか分かんないんで、とりあえず始めましてということですけど、俺もってすごいですね。本当だったらすごいね。信じてないのが申し訳ないですけどね、もうなんかね分かんない、どれを信じていいのか。で、千、師匠師匠言うから頭が混乱してきたとね。ゲシュタルト崩壊を起こしますから。で、うちのジータは1001までなので、1001、千ならイサムさんに幽霊がつくと。よかったわ、ずれた。狙ってたんでしょうけど、ずれましたね。すいませんでした。で、新スレの方立てといたんで、そっちの方。そうなの？一人なの？もうさ、ごめん、わかんない。複数なのかなと思ったんだけど、複数じゃないのこれ。本当に同じ人だけ、一人だけしか書いてないのこれ。6番が、一応書いてるのは一人じゃないかなと。で、7番が、結構すぐおじさんなんだねと。結構すぐおじさん？結構すぐおじさんなんだねってよくわかんないんだけど。 うん、よくわかんないけどおじさんじゃないですよ。はい。で8番、主人公ウニは男、ウニの師匠は男、師匠の師匠は女、作者は一人のはず。マジでそうなの。へえ。もうなんかよくわかんなかったです。基本的に読んでる時ってあんまり内容はそんなに入ってこないんで自分の中で、うん、はい。で、9番、あのシザーマンから逃げるゲームもうなくなっちゃったかなと。あ、自分がそういう風に呼ばれるようになってか、よく知ってんな。もうほんと4年前ぐらいですよ、それってシザーマンから逃げるゲームね、クロックタワーの実写版ね、それで自分がね拡張言われるようになりましたから。で、10番、録音はよく聞いてるが生はお初だもんと。あ、ちょうどね偶然っていう形で、ありがたいことで、生お初ということで、始めまして、はい。で、で、11番、20代、まさかの年下、声渋いですね、いい声ですと。まさかの年下ですよ、びっくりですよ、大抵こんぐらいの声だともう30後半から40とかね言われたりもしますけども、でも声渋いですねっていうのもなんか言われたことありますね、いい声かどうかは分かりませんが、はい。で、12番、おっちゃんの過去配信で師匠には死んだ先輩がいたっていう話朗読してたじゃないか、何かバット持ってパスタ食ってダイエットやめたって話と。あ、もうごめん覚えてねっていうか、もうね、昔多分やったの師匠シリーズ、死んだ先輩女がいたっていう話朗読してたか、もうね覚えてないよ全然。しかもさっき言ったように読んでる時ってあんまり内容入ってこないんで、もうなんかね、うん、でもね、でもよく考えたら女とか男がコロコロコロコロしてたような気もするね、言われてみるとね。うん、女もいたような気がするね、師匠って言ってたところで、うん、うん、これまとめて本にした方がいいと思うわもうちょっとちゃんと一回ね清書したりして、もう一回読み直して遂行してね、やった方がいいんじゃないですかね。売れると思うよこれ、普通に面白いけどねでも何かバット持ってパスタ食ってダイエットやめたって話っていうのはもう覚えてないですね。で13番、師匠がうどんらしきものを食べてる話は読んだと。何うどんらしきものって、うどんじゃないのそれ、うどんじゃないなら何なのか分かりませんけど、うどんらしきもの、そんな話あるんですか。あったのかもしれないけど覚えてないですね。で、14番、おっちゃんお初です、以上と。もう以上はいいです、はい。で、 あとこうやって書き込む方はお初じゃないはずです、はい。で、あとおっちゃんじゃないですと、20代ですと。で15番、はじめまして、うほいいなまげと。確実にはじめましてじゃねえ、もういいです。もう次行きましょう次が3人目の大人っていう題名のやつ。行きましょう小学校2年生の教室で図工の時間にあなたの家族を描いてねという課題が出た。みんなおしゃべりをしながら色鉛筆で画用紙いっぱいに絵を描いた。原っぱにお父さんとお母さんと女の子がニコニコ笑いながら並んでいる絵、滑り台のようなものに乗って遊んでいる子供2人をお父さんとお母さんが見ている絵、お父さんとお母さんだけではなくおじいちゃんおばあちゃんも一緒に並んでいる絵、飼っている猫も犬も一緒に描いている子が多かった。その年代の子供はペットも家族の一員という認識が強いのだろう。授業が終わり、書き上がった作品を一つ一つ見ていた先生はふとある子が描いた絵に首をかしげた。それはクラスでもおとなしい目立たない男の子が描いたもので、見た目には何色もの色鉛筆をふんだんに使い、にぎやかで楽しい絵になっているけれど、そこには奇妙な違和感があった。画用紙には家族がテーブルらしきものを囲んで座っている絵が描かれている。食事時の団らんの風景だろうか。 みんなこちら側を向いているのだが、その構成がどこかおかしい。左からお父さんらしい眼鏡をかけた大人と、お母さんらしいパーマ頭の大人、そして男の子が一人、さらに右端にはもう一人の大人がいる。みんな笑っていて、口の中は赤い色で豪快に塗られているのに、右端の大人だけは口を閉じたまま無表情で座っている。目は糸のように細い。大人だということは体の大きさでわかる。クラスの子供たちはみんな子供である自分と大人をはっきりと大きさで区別している。その右端の無表情の大人は年齢はよくわからないが、シワを表す線が全くないので少なくとも老人ではないようだった。3人の大人と1人の子供、それはどこか人を不安な気持ちにさせる絵だった。先生はその男の子の家族構成を思い出す。団地のアパートの一室に住んでいる一家で、お父さんとお母さんとその一人息子の3人家族だったはず。ではこの3人目の大人は一体誰なのだろう。最近親戚でも遊びに来ていたのだろうか。そう思って先生はこびりつくような気持ちの悪さを振り払う。気を取り直して次の絵をめくる。けれど頭の片隅ではその3人目の大人がどうして笑っている家族の中で一人だけ無表情に描かれているのだろうと考えずにはいられなかった。2週間が過ぎた。その日は参観日で、教室の後ろにずらりと並ぶ着飾った大人たちに子供たちは気もそぞろ。いつもは張り切って悪さをする子もその時ばかりはカチンコチンに緊張しておとなしくなってしまっている。先生は授業の終わりに、この間の図工の時間にみんな家族の絵を描いたよねと言った。キャーという子供たちの歓声。そして先生は授業参観をしている父兄たちの後ろを手で示し、後ろの壁に貼っているのがその絵ですと言った。父兄たちは一斉に振り返り、我が子の作品を見ようと絵の下に貼られた名前を頼りに探し始める。そしてお母さんたちはいやーと口々に言って大げさな身振りで恥ずかしがる。お父さんたちは静かに苦笑をする。子供たちは天殿に騒ぎ始めて大はしゃぎ。そんな光景を微笑ましく眺めていた先生は父兄たちに話しかけようと教壇を降りて歩き始める。その瞬間つんざくような悲鳴が上がった。悲鳴は教室中に響き渡り、大人も子供も息を呑んで動きを止める。その声の主は壁の隅の絵を見ていたパーマ頭の女性だった。先生が駆け寄るとその女性は目を向き、指を鍵のように折り曲げて口元に当てたまま叫び続けている。その視線の先には絵の中でテーブルの端に座る3人目の大人の無表情な顔があった。という階段があってな、と師匠は言った。大学に入ったばかりの春のことだった。彼は大学のサークルの先輩だったが、サークル活動とは全く無関係に重度のオカルトマニアで、僕はその後ろをよちよちとついていく弟子というか子供のような存在だった。ここはどこですか。一応聞いてみたが答えは薄々分かっていた。僕たちは人気のない団地の打ち捨てられて廃墟同然になっているアパートの一室に忍び込んでいた。僕たちがしゃがみ込む畳には土足の跡や空き缶、何かが焦げた跡などがある。少なくとも人が住まなくなって5年以上は経っている様子だった。師匠は言う。その3人目の大人を描いた子供が家族と住んでいた部屋だ。実は何ですか。そう聞くとうなずきながら、もともと巷の怪談として広まってるわけじゃなくて個人的なつてで収集した話だと言って部屋を照らしていた懐中電灯を消した。深夜の1時過ぎ、あたりは暗闇に覆われる。 どうして明かりを消すんだろうと思いながら、じわじわとした恐怖心が鎌首をもたげてくる。階段の意味は分かったよな、と師匠らしき声が暗がりから聞こえる。なんとなく分かる。母親が最後に悲鳴を上げたのは、その三人目の大人が本来そこに描かれていてはおかしい人物だったからだ。全く心当たりのない人物ではない。そうならば誰かしらと首をひねるくらいで、そこまで過剰な反応は起こさないだろう。知っているのにそこにいてはいけない人物、それも死んでいなくなった家族などであれば、それを絵の中に描いた男の子の感性に涙ぐみこそすれ、恐怖のあまり悲鳴を上げたりはしないだろう。知ってはいるが、家族であったこともなく、しかもテーブルを囲んでいてはいけない人物。暗い部屋にわずかな月の光が滲むように差し込み、柱や壁や目の前に座っているはずの師匠の輪郭をおぼろげに映し出している。かつてテーブルが置かれていたであろう6畳の居間に僕は身を固くして座っている。闇の中に青白い無表情の顔が浮かび上がりそうな気がして、どうしようもない寒気に襲われる。師匠が張り詰めた空気を震わせるようにささやく。実は気づいていないかもしれないが、この話を聞いた人間にもある影響が自然と及ぼされる。ふうという息を吐き出そうと、僕も息を吸って吐く。話を聞いただけなのに、お前はなぜかもうその顔を想像している。心臓が脈打ち、耳を塞ぎたくなる衝動に駆られる。大人と聞いただけなのに、なぜかお前はその顔を女ではなく口を閉じた無表情の男の顔として想像してしまっている。僕は耳を塞いだ。そして目をつむる。頭が勝手に虚空に浮かぶ顔を想像している。どこからともなく声が聞こえてくる。それがここにいてはいけない三人目の顔だよ。以上。で、ジーターですよ、み。16、イザムさんの声はヨッチャンより年いってるように聞こえるよね、と。まあ、ヨッチャンの声はね、ちょっと高めの声ですからね。それではね、確かに自分の方が年いってるように聞こえるかもしれない。で、17番、おっちゃんの師匠の師匠がおっちゃんってこと？と。そういうこと。違う。てか、師匠いねえし。はい。はい、とりあえずおっちゃんじゃねえし、おっちゃんじゃねえし、おっと、ものすごいタイミングで来ました。あざす、スカイプの登録、来ました。はい、ありがとうございます。はいはい、ということで、すいません、ありがとうございます。で、18番、この話も好きな話やと。この話ないいね。なんつうの、長さもいいね。長さも好きですね、自分。これぐらいのやつがいいね。長すぎるともうさ、読んでてきつくて。面白いんだけどね。で、師匠がうどんらしきものを食べてる話っていうのはそうめんって話じゃないかなと。19番ね、かなり初期に書かれていたのに、いきなり師匠シリーズの結末あたりを書いてた話と。あ、 はいはいはいはいはいはいはいはい、なんかね、地上シリーズの終わりの方の話ってあったような気がする。で、20番、この話もいいなと、うん、この話いいですね。で、はい。で、21番、そうだ、そうめんだ、そうめんの後、師匠が失踪するんだったかなと。そうそうそうそうそうそうそうそうそう。あったあった、思い出した。あったよ。はいはい。で、22、今見直してきたけど、そうめん、全然結末あたりの話じゃないなと。あれ、そうだっけ？でもなんかいなくなったっていうのあったよね。今、22番、その、結末あたりの話じゃないなと。次の失踪が結末あたりの話かと。寝ぼけていたようだ。おやすみなしやと。はい、そうですね。はい、で、23番、そうめんのやつですね。そんな話もあったなと。部屋に、そうめんさえ、も、何も食料もなかったのに、そうめん吐く師匠の話と。なんかものすごい、うん、そうそう、なんかめちゃめちゃ体調悪いみたいな、あったね、そうね。で、失踪が結末あたりの話か。というか、なんか、いなくなっちゃうんですよね、確かね。で、24、あ、私も男の人想像してるわ、と。なんだろう。なんか男の方が想像されますよね。で、なんだろう。その、母ちゃんが、見て、わってなった時に、なんとなくその、母ちゃんが見てるから、逆の性別を想像しちゃうっていうのもあるんですかね。なんとなくね。わかりませんけど。なんとなく男が目をつぶって、スーっているような感じの、自分も書こうと思ったら書けますけどね。なんかクレヨンでペペって書こうと思ったら。まあ、色鉛筆って言ってましたけど。で、25番。師匠が失踪の話は、師匠が集めているオカルトコレクションを置いている家の話だっけと。その家には過去、地下のない家なのに地下にいると、失踪した住人の家が。そうかって書いてあるけど、もうわかんなくなってきた。わかんなくなってきた。見直さないとわかんなくなってきた。はい。ということで、何がということでかよくわかんないですけど、ですね、次行きましょうね。で、26、さ、朝まで怪物起承転結朗読行きましょうと。いや、てかね、そうそう、これね、怪物ってやつがね、起承転結っていうのであって、でですね、これが長いでしょう。今パッパと開いて見てますけど、これがね、起承転結で読むんだったら一気に読みたいと思うんですよ。で、ケツが長っ。ケツだけでこれ、うん、だからどうしようかな。起承転結これ長えな。ケツなんで、これあのバーの長さ的に見たら確実に30分以上は読みそうだな、これ。はい。だから、先に自分携帯電話行こうかなと思ったんですけど、ダメですかね、これ。この順番で読まないとダメなんですかね。その、関係ないよね、話の流れっていうのはないから、そういう意味で、一話完結的な感じだしさ。だから、いいのかなと思うんで、携帯電話行っていいですか。ちょっと怪物はですね、飛ばすのも、なんだろう、読むんだったら一気に読みたい、かなと。思うので、はい。で、ジータ、27番、最近生ゲリスナーって女性が増えてきた気がすると。まあ、生ゲっていうかゲームしてないですしね。昔は男臭いがチムチしたスレだったのにねと。うん、てかね、ゲームから少し外れたからなんですかね。てか、あとまあ、どうなんだろう。でもまだまだ別に少し増えたかもしれないですけどね。で、てか、男臭いガチムチしたスレじゃないですよ、別に。そういう書き込みは確かに、多かったかもしれないですけど。でも、俺は別に望、まあいいです。ありがたいですからね、書き込みは。で、28番。起承転結はちょっと朗読向けではないかな。登場人物多いし、女の子多いし、個人的に読んだ方がいいと思うと。個人的に読んだ方がいい。じゃあ、飛ばしていいですか、じゃあ。個人的に読む形で。女多いのか。 きついな別に男を多くてもダメですけど。で29番、もちろん読んでくれていいけどねと。読んでくれていい、携帯電話の方行きますね、じゃあはい、そうすればまあ今日は2時間ぐらいやるのかなと。そうでもないか、携帯電話楽か、短いか、じゃあまあ行けるとこまで行ってみましょうじゃあ携帯電話という題名の、やつの方に行きたいと思います。大学2回生の夏だった。俺は凶悪な日差しが照りつける中を歩いて学食に向かっていた。アスファルトが靴の裏に張り付くような感じがする。いくつかのグループが入り口のあたりにたむろしているのを横目で見ながらふと立ち止まる。セミがうるさい。外はこんなに暑いのにどうして彼らは中に入らないのだろうと不思議に思う。学食のある2階に上がり、セルフサービスで適当に安いものを選んでからキョロキョロと辺りを見回すと知っている顔があった。暑いですね。カレーを食べているその人の向かいに座る。大学院生でありオカルト堂の師匠でもあるその人は大抵この窓際の席に座っている。指定席というわけでもないのに多少混んでいても不思議とこの席は空いていることが多い。まるで彼が席に着くのを待っているように。ここはクーラーが効いてる。ぼそりと不愛想な返事が返ってきた。それからまた黙々と食べる。携帯の番号を教えてください。なぜか。PHS を水に落としてしまったからだった。アドレスが死んだので手書きのメモ帳などに残っていた番号は問題なかったが、そうでないものは新たに番号を聞き直さなければならなかった。師匠の場合家の番号はメモしてあったが携帯の方は PHS にしか入っていなかったのだった。ジェネレーションギャップだな。師匠は携帯を操作して自分の番号を表示させてからこちらに向ける。何ですか？携帯世代ならではの悲劇だってことだよ。僕みたいな旧世代人には絶対にメモを取ってるし、よく書ける番号なら暗記してる。そう言っていくつかの名前と番号を読み上げてみせた。それはいいですから、ディスプレイを揺らさないでください。今打ち込んでるんで。ワン切りしてくれればすぐ済むのにとブツブツ言いながらも登録を終え、俺は昼飯の続きに取り掛かる。海藻サラダに手をつけ始めたあたりで一昨日体験した携帯電話にまつわる出来事をふと思い出し、師匠はどう思うのか聞いてみたくなった。怪談じみた話なんですが。カレーを食べ終わり、麦茶を片手に窓の外を見ていた師匠がピクリと反応する。聞こうか。その日も暑い盛りだった。午前中の講義の後、俺はキャンパスの北にある学部棟に向かった。研究室が左右に立ち並び、昼でも薄暗い廊下を抜けて、普段はあまり寄りつかない自分の所属している研究室のドアを開けた。中には3回生の先輩ばかり3人がテーブルを囲んでぐったりしている。翌週に企画している研究室のコンパの打ち合わせで集まることになっていたのだが、中心人物の3回生の先輩が来られなくなったとかでダラダラしていたのだそうだ。いいじゃんもう適当で。うん、芝でいいよ芝で。芝というのは芝コンと呼ばれるこの大学伝統のコンパの形式である。キャンパス内の至る所に売るほどある芝生で、ただ飲み食いするだけのコンパだ。決定っぽいので黒板に芝コンとチョークで書きつける。その横にいつものとこでと追加。もう用事はなくなったが、俺も席に着くとテーブルの上にあった うちわで顔を仰ぎながらなんとなくぼーっとしていた。なあ、さっきから気になってたけど、吉田さ、顔色悪くないか。先輩の一人がそう言ったので、俺も吉田さんの顔を見る。そういえばさっきから一言も発していない。吉田さんは身を起こし、ため息をついてこわばった表情を浮かべた。俺さ、そこで言葉が途切れた。自然にみんな注目する。この前夜に家で一人でいるとき、変な電話があったんだよ。変とは言っても、それはよく知っている中学時代の友人からの電話だったそうだ。安本ってやつなんだけど、今でも地元に帰ったらよく遊んでるんだけどよ、そいつがいきなり電話してきて、用もないのにダラダラくだらない長話を始めてさ。最初は適当に付き合ってた吉田さんもだんだんとイライラしてきて、用事がないならもう切るぞと言ったのだそうだ。すると相手は急に押し黙り、やがて震えるような声色でボソボソと語り出した。それは中学時代に流行ったたわいのない遊びのことだったそうだ。覚えてるよな。かすれたような声でそう聞いてきた相手に、気味が悪くなった吉田さんは、だったらなんだよと言って電話を切ったのだという。そんなことがあった3日後、安本というその友人が死んだという連絡が共通の友人からあった。何日か前から行方不明だったらしいんだけど、バイク事故でさ、山の中でガードレール乗り越えて谷に落ちたのを発見されたって言うんだよ。俺葬式に出てさ、家族から詳しく聞いたんだけど、安本が俺に電話してきた日って、事故のあった次の日らしいんだわ。ゾクッとした。ここまでニヤニヤしながら聞いていた他の先輩二人も気味の悪そうな顔をしている。谷に落ちて身動きできない状態で携帯からあんな電話をかけてきたのかと思って気持ち悪くなったんだけど、よく聞いてみると安本のやつ即死だったんだって。タバコを持つ手がプルプルと震えている。室温が下がったような嫌な感じに反応して他の先輩たちがおどけた声を出す。またまたベタなんだよ。吉田さんはムッとして、本当だって、ダチが死んだのをネタにするかよと声を荒げた。落ち着けって、噂してると本当に出るって言うよ。冗談で済ませようとする二人の先輩と吉田さんとの噛み合わない言葉の応酬があった末、なんだかしらけたような空気が漂い始めた。ドイルと言って吉田さんが席を立った。俺もそれに続き研究室を出る。長い廊下を通り、修理中の縦札がかかりっぱなしのトイレの前を過ぎて階段を2つ降りたフロアのトイレに入る。並んで用を足していると吉田さんがポツリと言った。紫の鏡って話あるだろう。いきなりで驚いたが、確か二十歳になるまで覚えていたら死ぬとかなんとかいう呪いの言葉だったはずだ。もちろんそれで死んだという人を聞いたことがない。安本が覚えてるよなって聞いてきたのは、その紫の鏡みたいなやつなんだよ。中学時代にめちゃめちゃ流行ってな、21歳の誕生日まで覚えてたら死ぬっていう、まあ紫の鏡の別バージョンみたいな噂だな。え、先輩はまだですよね、21。嫌なやつだろ、わざわざ思い出させやがって。そりゃ信じてるわけじゃないけど気分悪いし。照明のついていないトイレの薄暗い壁に声が反響する。学部棟の中でも研究室の並ぶ階はいつも閑散としていて、昼間でも薄気味悪い雰囲気だ。その安本さんの誕生日はいつなんです？恐る恐る聞いた。吉田さんは手を洗った後、蛇口をキュッと閉めて小さな声で言った。2ヶ月以上前。 俺はその言葉を口の中で繰り返し、それが持つ意味を考える。なんでだろうなとつぶやきながらトイレを出る先輩に続いて俺も歩き出す。考えてもわからなかった。研究室に戻ると先輩二人がテーブルにもたれてだらしない格好をしている。結局芝コン、時間どうする？片方の先輩がうつむいたまま言う。7時とかでいいんじゃない？ともう一人が返した時だった。室内にくぐもったような電子音が響いた。あ、携帯、誰？思わず自分のポケットを探っていると、吉田さんが俺のっぽいと言って壁際に置いてあったリュックサックを開けた。音が大きくなる。すぐ電話に出る様子だったのに、携帯のディスプレイを見つめたまま吉田さんは固まった。え？絶句した後、安本だと抑揚のない声でつぶやいてから携帯を耳に当てる。もしもしと普通に応答した後、少し置いて、誰だお前？吉田さんは強い口調で言った。そして反応を待ったが、向こうからは何も言ってこないようだった。黙ってないで何か言えよ。誰かいたずらしてんのかよ、おい。吉田さんは泣きそうな声になってそんな言葉を繰り返した。その声だけが研究室の壁に、天井に反響する。俺は傍らで固唾を飲んで見守ることしかできない。どこからかけてるんだ？そう言った後、吉田さんはしっと人差し指を口に当て、こちらをちらりと見た。自然、物音を立てないようにみんな動きを止めた。耳に携帯を押し当て、目が伏せられたままゆっくりと動く。木の下にいるのか？震える声でそう言った後、吉田さんは携帯に向かってもしもしもしもしと繰り返した。切れたらしい。急に静かになる。呆然と立ち尽くす吉田さんに、別の先輩が腫れ物に触るように話しかける。誰だったんだ？わかんねえ、何も喋らなかった。そう言った後、血の気の引いたような顔をして吉田さんはリュックサックを担ぐと、帰るとつぶやいて研究室を出て行った。その背中を見送った後、先輩の一人がぼそりと、あいつ大丈夫かなと言った。俺の話をじっと聞いていた師匠が、それでと目で訴えた。俺もトレーの上の皿をすべて空にして、じっくりと生ぬるいお茶を飲んでいる。それで終わりですよ。あれから吉田さんには会ってません。師匠は二三度首を左右に振った後、変な笑顔を浮かべた。それでどう思った？どうって、わかりません。吉田さんに電話をかけてきたのは本当に安本という死んだはずの友人だったのか、事故死を知る前の電話と研究室にかかってきた電話、そのどちらもが、あるいはそのどちらかか。どちらにせよ階段じみていて、夜に聞けばもっと雰囲気が出たかもしれない。21歳までに忘れないと死ぬというその呪いの言葉は、結局吉田さんからは聞かされていない。そのこと自体が吉田さんの抱いている恐れを如実に表しているような気がする。俺はまだその頃20歳だったから。僕なら中学時代の友人みんなに電話するね。安本からの電話には出るなって。師匠は笑いながらそう言う。そして一転、真面目な顔になり声を潜める。知りたいか、何があったのか。身を乗り出して返す。わかるんですか？研究室のはね。 こういうことだと言って師匠は話し始めた。ヒントはトイレに行って帰ってきた直後に電話がかかってきたってところだよ。それがどうしたんです？その当事者の吉田先輩と語り手である君が揃って研究室から離れている。そして向かったトイレはその階のものが以前から故障中で使えないから二つ下の階まで行かなくてはならなかった。ということは研究室のリュックサックに残された携帯電話に何かいたずらするのに十分な時間が見込まれるってことだ。いたずら？どういうことだろう。思うにその吉田先輩は普段からよくリュックサックに携帯電話を入れているんだろう。それを知っていた他の二人の先輩が君たち二人が研究室を出た後すぐにその携帯を取り出す。安本という死んだはずの友人から電話をかけさせる細工をするためだ。どうやって？こうだ。師匠は俺の PHS を奪い取り勝手にいじり始めた。そして机の上に置くと今度は自分の携帯を手に取る。俺の PHS に着信。ディスプレイには安本何がしの文字。唖然とした。まあ卵を立てた後ではくだらない話だ。師匠は申し訳なさそうに携帯をしまう。まず吉田先輩の携帯のアドレスから安本氏のフルネームを確認する。それからそのアドレス中の誰かの名前を安本氏のものに変える。あとはリュックサックに戻すだけ。できればその誰かは吉田先輩にいつ電話してきてもおかしくない友人が望ましい。次元爆弾式死者からの電話だね。ただタイミングよくトイレの直後にかかってきたことと無言電話だったことを合わせて考えると、安本何がしにされたその友人に電話をしていたずらに加担させたと考えるのが妥当だろう。ということはその相手は同じ研究室の共通の友人である可能性が高い。師匠はつまらなそうに続ける。結局ディスプレイに表示された名前だけで相手を確認してるからそんないたずらに引っかかるんだよ。普通は番号も一緒に表示されると思うけど、いつもの番号と違うことに気づかないなんてのは旧世代人の僕には理解できないな。まだ言ってる。しかしどうにもそれが全てのようだった。俺もすっかり冷めてしまい、あんなに薄気味の悪かった出来事がひどく滑稽なものとしてしか脳裏に再生されなくなった。吉田さんがその時すでに死んでいたはずの安本さんと電話で話をしたという一件も、なんだか日付の勘違いか何かで肩がつきそうな気がしてきた。空調の効いた学食でもう少し涼んでいこうと思ってレシートに表示されている総カロリー量をぼんやり眺めていると、窓の外に目をやっていた師匠が乱暴にお茶のコップをテーブルに置いた音がした。みるみる顔が険しくなっていく。そんな、ぼそりと言って眼球が何かを思案するようにゆるゆると動く。僕は何があったのかさっぱり分からずじっとその様子を見ていた。おかしいぞ。何がですか？さっきの話だ。ドキッとした。まだ何かあるのか。もう終わった話のはずなのに。勘違いをしていたかもしれない。師匠は淡々と人差し指の爪でテーブルを叩きながら眉間にシワを寄せた。その吉田先輩は研究室にいるときにかかってきた安本氏からの無言電話にどこからかけてきているのかと問いただした後なんて言った？だから木の下にいるのかって。それはどういう意味だ？さあ、その後本人すぐ帰っちゃいましたから。師匠は目を閉じてゆっくりと息を吐いた。その吉田先輩は相手は何も喋らなかったと言ったな。ということは言葉以外の何らかの情報でそう思ったわけだ。 目を開けて少し顔をうつむける。安本氏の死因はバイク事故、ガードレールを乗り越えて谷に転落して死んだって話だな。そこから例えば霊魂が木の下にいるような連想が湧くだろうか。いや、どうもしっくりこないな。ということはやはりあの電話の最中に何か情報を得たということだ。言葉でなければ音だ。音？師匠がどうしてそんなところにこだわるのか分からず首をひねる。そうだ、音だ。背後の音、例えばダンプカーのバックする警告音、パチンコ屋の騒々しさ、クリアなステレオの音。どこから電話しているのかある程度分かってしまうことがあるだろう。それはまあありますよね。じゃあ木の下の音って何だと思う？言われて想像してみる。木の下の音、なんだろう。木の葉が風に揺れる音、それだけ聞かされても分かるものだろうか。師匠は笑うと口元に指を立て目を閉じた。静かにして耳を澄ませと暗に言っているらしい。目を開けたまま周囲の音に神経を集中する。ざわざわした学食の中の雑音が大きくなる。それでもじっと聞き耳を立てていると、それらがだんだんと遠くへ離れていき、逆に俺の耳は遠くの控えめな音を拾い始めた。じわじわじわじわじわじわ。テーブルの向かいにいる師匠の姿が遠く、小さくなっていく錯覚に襲われる。セミですね。師匠は目を開けてうなずいた。この声だけはすぐにそれとわかる。こうして窓を閉めた建物の2階でも聞こえるけど、実際木の下に行けばすごい音量だ。木の下に限らず木のそばでもいいけど、そこはただ単に言葉の選択の問題だな。ともかく吉田先輩はそのセミの声から相手が今どこにいるのかを連想したわけだ。ところがだ。師匠は急に立ち上がった。なんだ、やけに意味ありげだが。だからそこの木の下でしょ。答えながらなぜかわからないが嫌な予感らしきものが首をもたげてきた。振られていた師匠の手が下がり、何かを問いかけるポーズに変わる。その目で見るまでどうしてわからなかったんだ。 PHS が耳元に冷たい声を流し込んでくる。ガラス窓の向こうに師匠が寄り添っている大きな木、この学食でも遠くに聞こえているセミの声はきっとそこからも発されているのだろう。近くにいれば耳をなぶるような暴力的な音量で。ようやく俺は気づいた。 PHS からそのセミの声が聞こえてこないことに。前に何かの本で読んだことがあったんだけど、どうやら携帯電話はセミの声を拾わないってのは本当らしいね。確かに聞こえない。ただ何とも言えないざわざわした感じが師匠の声の背後にしているだけだ。吉田先輩が聞こえるはずのないセミの声を聞いたのだとすると、その安本氏の名前で着信のあった電話はおかしいな。昼日中にゾクゾクと体の中から寒気が湧いてくるような気がした。他の二人の先輩に僕がさっき推理したようないたずらをしたのか確認してみる必要がある。もしいたずらではなく本当に安本氏からの番号からの着信だったなら、吉田先輩からその覚えていたら死ぬって言葉は絶対に聞くな。俺ははいと言った。ガラス窓の向こうで師匠はうなずくと、こちらを指差しながら片付けといてと言って携帯を切った。そしてどこかへ去っていく。学食の中、二つ並んだトレーの前に引き戻された俺は、腕に立った鳥肌の跡を半ば無意識にさすっていた。結局、後日会った二人の先輩は、そんないたずらはしていないと言った。嘘をついている様子はなかった。 吉田さんにも確認したが、本当に安本という死んだはずの友人の番号からだったらしい。けれどそれから一度もその番号からの着信はなかったそうだ。あるはずはないのだ。その携帯電話はバイク事故の時に本人の頭と一緒に粉々になっていたのだから。芝コンには来なかったけれど、吉田さんも日が経つにつれていつもの調子を取り戻し、やがて無事に21歳の誕生日を迎えたようだった。その中学時代に流行ったという呪いの言葉がやはりただの噂話の一つに過ぎないということだったのか、それとも21回目の誕生日を迎えた日にたまたまそれを忘れていたのか、確認はしていない。セミの声について師匠の言葉に興味を持ったので自分なりに調べてみたが、種類などによって周波数にばらつきがあり、携帯電話で拾うこともあるらしい。自分で試した時には聞こえなかったけれど、ただある日の夜、研究室で一緒になる機会があり、あの時本当にセミの声を聞いたんですかと尋ねると、吉田さんはどうして知ってるんだと驚いた顔をしてから続けた。でも聞こえるはずはないんだよと。割と有名な話なのかと思い、俺はセミの声が携帯から聞こえることもあるということを説明した。しかし吉田さんはそもそも周波数の高すぎる音が携帯電話を通らないという話自体初耳なようで、俺の話にやたら感心していた。それは知らなかった。じゃあどうして聞こえるはずがないなんて思ったんですか。だってと吉田さんは言葉を切ってから何かを思い出そうとするように指をくるくると回した。そして耳に手のひらを当てる真似をして、これこれと言った。つられて俺も耳を澄ました。研究室の窓から夜の濃密な空気が流れてきている。その中に初秋の物悲しいセミの声が漂う。泣いているような、笑っているような。あんな昼間に聞こえるはずはないだろう。吉田さんは目に見えない何かを恐れるようにそっとつぶやいた。日暮らしって言うんだっけ。以上。はい、以上でございました。はい。で、ジータレス海30番、個人的に起承転結読んでよと。あ、まあ、読みますよ、別に。はい。起承転結、別に読みますけどね。別に、昔から別に、女だらけのやつとか読んでますからね。それがいいか悪いかは知らないですけど。うん。はい。で、31番、携帯電話短いな。おっちゃんの中で文字量のインフレが起こっているのかと。いや、あくまで師匠シリーズの中では、でも、ちょっと長かったか。でも、こんなもんだよ。さっきのなんだ3人目の大人が短い方でしょ、あれ。うん。で、32番、イサムさんこんばんはと、こんばんはです。はい。イサムさんが怪物を一夜で読み切ると聞いて飛んできましたと。今日じゃないですよ。今日はもう、はい。で、33番、まさか吉田先輩、安本さんのことをと。え？で、34番、初めて来ました。何時くらいまでやるのですかと。本当に初めて来ましたんですか。わかりませんけど。とりあえず、ちょっと今日、これで終わり。のつもりなんですけど、はい。で、で、35番、まあ、録音はアップしますけど、で、35番、おっちゃんってデモンズソウル持ってたっけ？まだ持ってる？と、持ってますよ。てか、デモンズソウルぐらいしか面白いのねえし、PS3。あと、ヘビーレインは買いますけどね。買いますけど、ちょっと今、別のやってるから、まあ、ちょっと待ってた方が勝手に値が下がるのかなと思って、で、デモンズソウルね、面白いね。あれ今次回作作ってるんですよね。確か今年の秋かな、出す予定じゃなかったっけ。確実買うね。で、36番、 伊沢さんがおっちゃんおっちゃん言われてると30代の私はどうすればいいのと。いや自分声で言われてるだけですからね、声でだけで言われて見た目は大丈夫だと思ってるんですけど。で37番、今あっちゃんがデモンズソウルやってるから手伝ってあげたらと。あ、デモンズソウルやってんだ、珍しい。手伝いたいね、手伝えるのなら。でもレベル離れたら無理でしょ、デモンズソウルって。てか今デモンズソウルってどうなってるのか知らないんだけど、ずいぶん前にもう発売当時ダーって一気にやって100、100、200、30レベルぐらいまでやって、そっからポツンポツンとやめちゃいましたからね。他の面白いのが出てきたからっつって、そっちの方で、うん、だから普通に始めたとしたら多分無理じゃねと思うけど、今はレベル差関係ないのかな、それだったら手伝えるけど。で38番、まあ久しぶりにやるのも面白いですからね。で38番、何時までやるのか、いつまでやるのかって言ったら24時間放送に決まってるでしょと。24時間放送はぁ、はぁ、24時間はね、はっきり言ってね、あんまりね、なんだろうな、まあ本当に元気なタイプの人だったらいいですけど、なんかグダグダになるしね、自分はね長くても6時間、うん、最近もうなんかそこまでやる気力がないですけど、朗読ばっかりだとね。そうじゃなければいけるかもしれないけど、基本まあ2時間ぐらいを普通にして、うん、1時間だとちょっと短いかなって、3時間だとまあそこそこやったかなぐらいで見てますけどね、うん、でそれぐらいでやってた方が意外と長続きします、今の自分だと。はい。それでね、区切ってった方が、はい、というわけでですね、ちょっと初めて来ましたっていう人がいたんですけども、それでちょっと申し訳ないんですけど、今日はここでやめたいかなと思います。で本当に初めて来た方ならばごめんなさいね、信じてないみたいな感じで言っちゃって、だとしたらあのファイルバンクにですね、まあ、ちょっとアドレス貼りますけども、指差しと木は短い、あだから、うん、師匠シリーズの中では短いけどね、うん、あ木は短いね、相当ね、でもまあまあまあまあまあまあまあ、まあ、ということで、ファイルバンクに片っ端からですねアップしましてですね、なんかもう3ギガ以上あの音だけなのに3ギガ以上アップしてしまいました。もうどれからどんだけかかんだよって話ですけど、はい、なのでもしよかったらそちらを通して聞いていただければと、まあ、今日のやったのもアップしますけどもということでですね、今日はちょっとこの辺で終わりにしたいかなというふうに思います。はい、てなわけで、聞いてくださった方お疲れ様でした、ありがとうございました。またまあうん、まあ明日でも怪物やろうとすると相当時間かかるよな、あれな、多分あれだけ地上天結読むだけで多分2時間半から3 2時間半ぐらいはかかりそうな、なんとなくですけど気がするので、ちょっと相当あの気合い入れてやんないとダメかもしれないですけど、まあ明日やれればやりたいなとは思いますけど、はい、という感じで、今日はこの辺で終わりにします。先ほども言いましたが録音ファイルはアップしますので、もしよかったら落として聞いてみてください。では、今日はこの辺でありがとうございました。んじゃあバイバイ。